Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。本日は東京からセックスコーチのオチサギリがお届けしております。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、先日無事に東京へ到着いたしました。まあ、無事にというとちょっと正確ではないのかなと思うのですが、今回初めてですね、この国際的な旅、国際的な旅というかバルセロナから日本に、来るという時に大幅な遅延があったんですよね。で、残念ながらバルセロナから、東京もしくは日本へという直行便がないので、どこかで必ず乗り継ぎをしてから毎回日本に向かっているんですけれども、今回はドイツでフランクフルトで乗り換えだったんですよね。ところがバルセロナからフランクフルトへ行く便に大幅な遅延が出てしまいまして、急病人というふうに航空会社はアナウンスをしていたんですけれども、もう何をどうしてもどんなに急いでももう乗り継ぎ便には間に合わない、最初の一本目の飛行機が到着する時間にはもうとっくに乗り継ぎ便が出てしまっているという状態だったんですよね。ですので生まれて初めてこういう緊急事態に子連れの状態で見舞われまして、フランクフルトで例外の一泊をしてから翌日の朝、まあお昼の便だったんですが、その日一番早い便で羽田空港に向かったんですよね。そこでまあいろいろありまして、まあ航空会社の対応にも結構驚きましたし、今今回私たちはドイツ系の航空会社で帰国したんですけれども、もうね、空港での対応も本当に残念な対応だったですし、私ももう疲れていたし、まあね、この方たちにも罪はないからと思っておとなしく話を聞いていたんですが、最後はもう本当に子連れなの分かりませんかねみたいな感じで、すごい目を三角にして怖い顔をして、とにかく御社のねご都合でこういうことになっていますので力を貸してくださいっていうふうに、もう瞬き一つせず、こちらは関係ないからみたいな感じで、こう3回目ぐらいにたらい回しにしようとしたその某航空会社のスタッフの方も逃げられない状態にして、お願いだから助けてくださいという感じでなんとか乗り越えたんですけれども、いやもう本当にぐったりしてしまって大変だったんですが、まあでも最終的には振り替えしていただいた便ですごく空いていたので、子どもたちは2つずつ、息子の方は3つだったかな、席をくっつけて完全にベッドのように横になって眠ったりとかっていうこともできたので、まあ終わりよければ全てよしかなという感じで無事に東京に到着いたしました。ということで今日のポッドキャストちょっとだけお届けするのが遅れてしまったんですけれどもね、先日、7月の27日に東京で日本語では初めて親子向けの性教育のワークショップを開催してまいりました。で、この、ワークショップを開催しての私が感じたことだったりとか、ご参加くださったママさん、そして、女の子たちからお寄せいただいた声を今日はこちらのポッドショーキャストでご紹介したいと思います。それで今回、開催をいたしましたワークショップは、ご案内の段階ではママとガールズのための、 親子で魔法の性教育ワークショップという名前でご案内をさせていただいていたんですけれども、ワークショップのスライドを作る段階になった時に、親子でママと、まあ、お嬢様でお越しいただくものなので、このタイトルはちょっとしっくりこないなというふうになってきてしまってですね。でどんな、タイトルだったらこのメッセージをお届けすることができるかなっていうふうに考えた時に、そのこのワークショップを通してどういう、まあ、未来を叶えてほしいのかっていうところですよね。でそのために必要なメッセージをこちらでシェアさせていただいて、こういうふうにお受け取りいただけたら嬉しいな、そこにつなげていただけたら嬉しいなっていうところはどこなんだろうっていうのを改めて考えましたら、やはりですね、これはもう本当にお一人お一人が自分らしく生きるということなんですよね。ですのでワークショップの内容は最初から考えていたものと全く変わりがない内容でお届けすることができたんですが、タイトルをですね、自分を大切するために知っておきたいことというふうにしてお届けをいたしました。それで本当に今回は、まあ、午前の部午後の部で開催をさせていただいて、キャンセルがあったりもねしましたので、どうしてもね皆さんお子様の体調だったりとか夏休みでお忙しいですからね、急なキャンセルというのもあったんですけれども、少人数ではありましたけれども、まあ、逆にそれも良かったのかなという感じでした。で来てくださった女の子たちは9歳から12歳の、4年生から6年生ですね、小学校4年生から6年生の女の子たちとそのお母様方がお越しくださったんですけれども、ワークショップが始まる前に今どんな気持ちですかっていうふうに聞いたら、緊張してますっていうふうに答えてくださった女の子が結構いらっしゃいました。で、まあそうだよねっていうふうにお話をしていてね、この知らない私、知らない大人の人がここにいて、お母さんと一緒に来てくださって、でお友達も来てくださっている他の女の子たちとも面識があるわけではないですし、今回はねお友達同士で参加くださる方もスペインでは結構いらっしゃるんですけれども、日本は初めての開催で、お友達とっていう方はいらっしゃらなかったので、お互いを全然知らない状態でお母さんだけを知っているっていう感じで女の子たちも来てくださったので、一体この朝早くからまあ午後の分もありましたけれども何をするのかなという感じで、きっと緊張していたのかなっていうふうに思いました。でもお話をしていくうちに、その女の子たちの表情がすごくリラックスしていく様子を私も感じることができましたし、お話をしていく中で本当に積極的にその皆さんそれぞれが抱えていらっしゃる思いだったり、こういうふうな状況に遭遇したことがあるとか、これってどうなんでしょうかっていう質問をくださったりとかっていうふうに、すごくアクティブなワークショップになったんですよね。それでワークショップの内容は全く、まあ、ほぼですよね、ほぼ全く同じものです。私は台本があるわけではないので、お話しするテーマを決めて、その時に出てくるエピソードなどを交えながらお話をするので、毎回微妙に違うというのは、まあ、そこはあるんですけれども、まあ、基本的には同じ、お話をベースにしてワークショップを進めていくんですが、やはりですね、そこに来てくださる方のがどういうふうなシェアをしてくださるかとか、どんなことを聞きたいのかっていうところによって、そのワークショップの色が毎回すごく変わるのが私は本当に好きなんですよね。まさにこれは一期一会だなというふうに感じております。でここから少し実際に参加してくださった方のお声をねご紹介したいと思うんですが、まず、お母様方の声をまとめると、こんなふうに親子で時間を共有できること、その同じ話を他人の親とかね、家族とか先生とかっていう大人以外、それ以外の大人から聞ける機会があるっていうのがすごく良かったっていうふうにおっしゃってくださったり、あとは娘さんが何を考えているのかっていうことがすごく分かって良かっただったりとか、あとは男の子向けの講座もぜひお願いしますっていうお声もすごくたくさんいただきましたね。あとはシリーズ化して、ぜひ今回はこういう内容だったけれども、次はもうちょっとまた次の中級ぐらいの感じで別の内容でのワークショップをしてくださいっていうふうに リクエストをくださったお母様方もいらっしゃったんですね。で、9歳から12歳の女の子たちに共通している声というのがあって、それが安心しましたっていうことだったんですよね。これはスペインでもすごく似ているなっていうふうに思いました。結局考えてみてください。自分の体にどんな変化が起こるのかっていうのをわからないまま過ごして、でも確実に変わっていることが自分でも観察できる状態で不安ですよね。です。例えば生理の話だけはなんとなく誰かから小耳に挟んだことはあったとしても、誰も詳しいことを聞いてくれなかった、教えてくれなかったっていうふうになると、もう本当に不安でしかないと思うんですよね。ですので女の子たちは自分の体について深く知れてよかったとか、知っていることもあったけれども知らなかったこともここでこんなふうに知ることが、できて、これから体をどんなふうに管理していったらいいのか、どういうふうに付き合っていったらいいのかっていうことが分かって安心しましたとか、お友達にも安心してほしいからこのワークショップに参加してほしいとかですね、あとはこれを知らないとお友達もきっと怖い気持ちだと思うからとか、これを知ったらお友達はなるほどっていうふうに分かってくれそうだからとか、大事なことだからいろんな人にも学んでほしいだったりとかっていうふうにね、その女の子たちもすごく安心してくださって、この安心した気持ちを大切なお友達とシェアしたいなっていうふうに感じてくださったっていうことがすごく嬉しかったんですよね。なんか子供ってすごいこの、日本語でなんて言いますかね、ジェネラス、すごくこう、例えば何か一つケーキがあった時に本当は一人で全部食べてしまいたいんだけれども、周りにいる人に何々ちゃんも食べるっていうふうにこうシェアしてくれる、こう温かい心を子どもたちってすごく持っていないですか。正直なところで言うと本当はこのケーキとかグミとか大好きなもの全部食べちゃいたいんだけれども、一人でね全部食べられたらハッピーなんだけれども、でもきっとこの子も好きかもしれないし、すごく美味しいから食べてほしいな、一緒に美味しいって言いたいな、そういう気持ちでこう気前がいいっていうんですかね、シェアしてくれることってあると思うんですけど、なんかすごくお友達に対して思いやりがある、そのジェネラスな部分がすごくあるんだなっていうふうに感じて感動しました。そしてもう一つですね、すごく私が印象的だなと感じましたし、私自身もここは私がどういうふうにこう、乗り越えていくというか向かっていく障害物というか壁というかだなというふうに感じたのが、割と多くの方がですね、性教育は小さいうちからした方がいいですよっていうお話をしても、いやでもまだうちはまだ小さいんでとか、だからまだ興味がないから必要ないだったりとか、あとはその興味がないところに今導入してしまうことで逆にこうきっちり閉まっていた箱の蓋を開けてしまうのではないか、興味を逆に引き出しすぎてしまうんじゃないかっていう心配なんですよね。でそれでその、性教育をされている方、ママさんがご参加くださっていたんですけれども、そこをどんな風にこう解いていってあげたらいいのか、ほどくお手伝いができるのかが分かりませんっていう風におっしゃっていて、まさに私はもうここをすごく私が次に取り組むべき課題なのかなというふうに考えているんですね。でもちろんその今必要かどうかっていうのはご本人が判断することなので、私が強くこうプッシュをしたりとか強制したりということはもちろんできないですし、全く意味のないことだと思うんですよね。なんですけれども、やはりその性教育っていうイメージがすごく偏っていることによって、きっとそういう話はみたいな感じで、まだ必要ありませんとか、まだ興味がありません、いや逆にちょっとなんか怖いからいいですみたいな感じになってしまうのかなと思って、やはりもっともっとですね、その個人というベースではなくて、例えば教育現場であったりとか行政であったりとかっていうところとチームワークをこう取りながら、どうにかその広くですね、この包括的な性教育っていうのがどういうものなのかっていうのを知っていただけるような場面っていうのをこうクリエイト、ね、競争っていうんですかね、コークリエイト していくことができたらいいなっていうことをぼんやりとそのワークショップの後にね考えていたんですよね。でそれでまあちょっと長くなってしまうんですけれども、実は今回このワークショップのためにすごく特別なものをご用意させていただきました。でこれは参加くださった女の子たちにプレゼントとして当日お渡ししたものだったんですが、何かというとですね、女の子たちが自分にこの自分の心と体と性というところに優しく向き合えるジャーナルブックなんですね。まあ、ジャーナルブックというと分かりにくいかもしれないので、まあ、日記帳と考えていただきたいんですが、日記帳なんですけれども、ここには大切な性の知識も、まあ、その体の変化を迎える女の子たちのための知識なんですけれどもね、詰まっていますし、その自分と向き合うのが大事ですよって言われても、どうやって向き合っていいか分からないっていうこともあったりとか、日記を書いてくださいって言われても何を書けばいいのかなって思ったりっていうことは、きっと子供だけじゃなくて大人もあるんじゃないかなと思うので、自分に優しく向き合っていくような50個の質問が入っているあのジャーナルブックなんですよね。でも本当にあのなんでじゃあこれを作ったのかというと、私が小学校6年生の時に、男女別々にこうお部屋が別々のお部屋に分けられて、女の子たちは保健の先生とあとは女性の先生だけだったと思うのですが、もうちょっと記憶が曖昧なんですけれども、まあ、女の子の体がこれからどう変わっていくのかっていうお話をしてくださったんですよね。でそこで生理用品のサンプルを2つぐらいもらって、小さい冊子がついていたんですよね。でそれが私の人生の中での性教育、たった一度きりの性教育だったんです。あれは1時間ぐらいお話されていたんですかね、もしかしたらもうちょっと短かったかもしれないんですが、その話を聞いた時に何を感じたかっていうと、えーっていうふうにもう本当に怖くて仕方がありませんでした。じゃあ私は次にその後怖いな、どうしよう、こんなことが起こるんだって思った時に何をしたかというと、その小冊子をもう穴が開くほど、もう本当に穴が開くほど何度も何度も読んで理解しようと努めたわけなんですよね。でその冊子はすごく私にとって役立つものではあったんですが、もう本当にその第二次成長期の女の子が初めて生理を迎える時の変化のことだけしか書いていないものだったので、何かね、私の中で勝手になんですけれども、そこで心残りがあってですね、もうちょっとあの冊子がこういう感じだったらいいんじゃないかなっていうふうに感じる部分がありまして、その小学校6年生の時のあの小さなさぎりに向けて届けたいなって感じるような、そしてまあ娘、我が家の娘は日本語はまああまりあのよくわからないかもしれないんですが、もし娘が日本語を読めるのであれば、こういう本をあのジャーナルブックをね一冊持っていてもらって、自分に優しく向き合えるような時間を取るっていうことが彼女の中で当たり前になったらいいなというふうに思うものを実は今回作ったんですよね。でまたこのジャーナルブックを作るにあの至るまでのジャーニーっていうのも実はあってですね、なかなかあの大変だったんですけれども、まあ、めでたく最初 の, あの第一版というんでしょうかね、一番最初のバージョンのジャーナルブックが出来上がったので、まあ、これをまたあの近日中にねご興味のある方にお届けできるようにご案内を差し上げようかなと思っております。ですので、もしこのジャーナルブックにご興味のあるというふうに、あのいいな、それどんなものか見てみたいな、手に取ってみたいなっていうふうに思ってくださった方は、近日中にねこのジャーナルブックをパラパラと中をご覧いただけるような、全部細々とではないんですが、パラパラパラとどんな雰囲気のものなのかっていうのをご覧いただけるあの簡単な動画をアップしようかなと思っているので、そちらの動画などを送らせていただきたいなと思いますので、詳細欄にこのジャーナルブックに興味があるっていう方のご登録フォームを作らせていただきまして、そちらで優先的にご案内をさせていただきたいと思います。でその最終的にはあの欲しいなっていうふうにご希望される方が、あの実際にすぐにその好きなタイミングでご注文していただいて、お手元にあのお届けできるようなシステムをあの 作るというか、そういう状態に整えようというふうには思っているんですが、まあ、ちょっと第一版なのでね、どういう形でお届けできるのかなっていうのを今考えているところなんですが、ご興味のある方はご登録フォームへ、お名前とメールアドレスをご登録いただいて、興味があるよっていうことをお知らせいただけましたら、詳細が決まり次第メールボックスに詳細をお届けしますので、お楽しみになさっていてください。いや、もう本当に我ながらなんですけれども、とっても可愛くできていて、あ、こういう本があることで、そのね、私たちというふうに言ってしまっていいかな、大人たちがもしかしたらなかなか教えてもらったりとかすることのなかった、その自分に向き合うだったり、自分の心と体と性、この3個セットになった、本当にホリスティックな状態で向き合う、そのことが習慣になっていく、それがすごく当たり前で得意なこと、自然にできることになっていくきっかけに、このジャーナルブックがなったらいいなと思っています。ちなみにジャーナルブックの名前はハローミージャーナルという名前なんですよね。こう改めてこう自分自身に対して、こんにちは、よろしくお願いしますとか、はじめましてって言っているようなイメージで自分のことを深く知っていくことで、その本当の自分に近づいて、わーっていう風に驚くようなジャーニーがこのジャーナルブックを通してね、待っていたらいいなっていう風に思いながら作らせていただいたものです。ということで長くなってしまいましたが、今日はですね、この日本にいる間はちょっと普段使用している、まあ、立派なポッドキャスター用っていうようなマイクを、あれ重たいのでね、バルセロナの自宅に置いてきてしまっていて、簡単なマイクでの収録ですので、もしかしたら音声が聞きにくいかもしれないんですけれども、ここまで今日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。今日のエピソードが役に立ったとか、こんなところが素敵だったっていうふうに思ってくださったら、ぜひ感想もお寄せいただければと思いますし、お役立ていただけそうな方がいらっしゃったら、ぜひこの番組を大切なお友達へシェアしていただけますと嬉しいです。あなたの愛のサポートによって、より多くの方にビバラビーダをお届けすることができる、つまりセクシャルウェルネスが当たり前のことになっていく、性がもうタブーじゃない世界もごくごく普通のことになっていく、そんな世界が広がっていくのではないかなと思っております。ということで、今日も最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. お聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントも、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.